タロちゃんのジオサイエンスニュース。まあ、先週あったんですよね。
先週配信し、先々週かな、各週で出しましょうか。
ほう。
まあ、いいか。先週配信しましたよ。
探り探り言ってる感がすごいですよね。
はい。先週配信しました。立て続けに出しましょう。はい。
この後に流されるものは、
うん、はい。
恐ろしく昔のものなんですけれど。
はい。まあ、先週事情説明しているはずなので、
はい。
先週分お聞きいただければ事情はお分かりいただけるかと思いますが、なんと、今回配信させていただく内容は、2013年9月20日に収録した音源になります。
4ヶ月前ですかね。
そうだね、
3分の1年。
うん、そうだね、3分の1年すごいよね。そこでニュースと言って流れているので、そんな前のものがニューなのかっていうとニューではないと思うんですが、
あ、ニューズにしといてください。
あ、ニューズ、
うん、あのスっていうと新しいやつで、うん、ズっていうやつは新しくないやつなので。
あ、そうなの。オールドじゃないの。オールズじゃないの。
違います、違います。そういう英語のなんか決まりがあるらしいので。
そう知らなかった。昔のニュースだったらニューズって言えばいいの？
そうそう。
それ知らなかったな。
なんか、高校の頃にそんな話を聞いた記憶がありますよ。
あ、じゃあ、ニューズですね。
はい、
多分ニュースって言ってると思いますけど、
はい。
まあ、そもそもこの番組自体がジオサイエンスニューズにしないといけないってこと。スペルは一緒なの。
スペルは一緒です。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあジオサイエンスニューズって言ってたことにしてください。ということでだいぶ間が空いてしまっておりますが、なんかね、
はい、
ちょっと聞き直したんですよ。
はい、
どんなこと言ってたか。
はい。
いや、通常配信に戻ってね、みたいなこと言ってますよ、最初に。
お、すごいですね。
抜けシャーシャーと。
あ、まあ、ある意味通常配信戻ったんじゃないんですか。
まあ、今はね。
そう。先週流したんだな。
通常配信に戻ったんだけど、まあ、ちょっと忙しくなってきてて、なんて、なんかそんなようなことを言ってて。この後なんですよ。この後、怒涛な感じになって、全番組、停止みたいな状態に陥ってた。まさしく
なってましたね。
その直前に収録していたみたいな感じの、収録音源になります。だいぶ間が空いてるということをネットに置いていただき、お聞きいただければということで、今週お届けするのが、第36回、まあ、当初35回の予定だった分でございます。ではお聞きください。
タロちゃんのジオサイエンスニュース。わー、はい、お届けするのはタロと、
あ、ハンスケです。
何忘れてるんですか。
いや、なんか何にもなかったから早かったなと思ってびっくりしました。
あ、最近ないですよ。
最近なかったっけ。
最近なかったですよ。
手抜きしてるんですか。はい、ということで、まあ久々通常版かな。 収録としては通常版になりつつあるんですが、配信がまた滞り始めておいて、
食べないでください、
大ピンチな感じですけど、お仕事がなんかいっぱいいっぱいになってきまして大変なことになっております。なんとか配信をしたいんですが、なんか一気にドカッと出しているんじゃないかという気もしなくもないですが、まあ、せっかく通常版になってきましたので、ちゃんとしたサイクルに戻したいなと日々思っている毎日でございます。今週もちゃんとニュースがあるということで、上げてもらっておりますので、ニュース行って、太郎ちゃんの地学基礎講座イエイの方に行きたいと思います。ということで、太郎ちゃんはどうなんですか、忙しくないですか。
仕事の方はそこまででもないんですけど、うん、生活の方が、
ほう、
体調崩したりとか、
うん、
部屋の片付け始めてみたりとか。
ほう、体調崩してるのに部屋の片付けしてる。
体調崩してるから外出れないという。
じゃあ部屋でも片付かと。
はい、やるとだんだん模様替えしたくなってくるのがダメですね。
模様替えしようじゃん。いっその
すぐいいんですけど、
うん、
結構そうすると大工事が始まる感じなので。
大工事。
家具とか本棚を全部本を出して移動させるのかっていう、う
ん、そんなにいっぱいあるんですか本。
本棚がですね、
うん、
私の家にはですね、
うん、
1,2,3,4,5,5?6? ぐらい。
本棚が 6?
はい。
どんな豪邸に住んでるんですか。
腰までの高さのチェストみたいなのとかもあります。
ああ、そういうのも入れて。まあ、はい、でもそれでも多いな。その中全部本っていうことでしょ、その5つ6つ。
全部本ですね。
すごいな。
本以外もちょっと DVD が入ってたりとかしますけど。
うん。すごいっすね。
ああ、増えていくんですよ、どんどん。
自炊はしないんですか。
雑誌はしてます。
うん。
本はなかなかこう歯を入れることができなくてですね。
ああ、わかるな。わかる。
まず裁断機もないので。ちょっと。
そっか。これ床が落ちたりしないの大丈夫？
そこまでの重量はないはずです。
うん。そっか。そうなると結構大変だね。
まあちょっとカオスな本棚なので。
ああ、カオスなの。
内容が。
ほう。
専門書の隣にライトノベルが置いてあったりとかするような本棚なので。
そういうことなのか。カオスだね。
ジャンルが幅が広すぎる。
なるほど。この本棚は専門書とか、この本棚は趣味のもんとか、そういう風にしないの。
一応分けてはあるんですけど、
うん、
混合領域がありまして。
まあそうなるわな。どっかにはそういうとこができちゃうよね。
どこかで接するんですけど、結構そこら辺がこう浮動してて、
うんうん、
移り変わりがあるんですよ。
なるほどね。まあでも本棚5つもあったら大変そうだな。
いや、
本棚、
さらに
本棚以外なんかあるの？
一応食器棚とか、ハンガーラックとかいろいろありますよ。
あ、あるんだ。
はい。
おお、なんかすごいとこ住んでるね。
そうでもないですけどね。
まあそんな本をいっぱい読んでいる先生に、じゃあ今週も後半は基礎講座をしていただきましょう。その前にまずはニュース2つですね、今週はね。ヘッドラインからいきましょう。ワニ発見。 じゃない、ワニの化石発見、隕石の痕跡発見、以上2点です、まずはワニ、
はい、
島根県でワニの背骨2個見つかると、
はい、約2000万年前のマチカネワニの仲間だろうと言われるワニの背骨が、なんと先週ご紹介した沖ノ島で発見されました。
そうなのか、
はい、
ていうかさ、
はい、
これ背骨2個だけでそんな種類まで分かっちゃうもんなの？
残念ながら分かるんですね。
だって骨ってそんなにさ、なんていうの、なんか似たようなのいっぱいありそうじゃん。
背骨1個渡されただけで、
うん、
これは何番目の背骨ですねっていうのまで分かるらしいですよ。
ああ、そうなん、
はい、
上から3番目だねとか、
はい、
マジで？すごいね。でもそれワニ、なんかワニって特定できるっていうのは、まあ、いいとして、なんとかワニっていうところまでわかるっていうのがよくわかんないな。そんなに。
このワニの仲間っていう括りなので。
もうちょっと広いのか。
ちょっと広いんですよ。
うんうんうん。
まあ、今回のはその大きさからだいたい全長が推定できるわけですよ、う
ん、ああ、それはなんとなくね、分かる気がするけど、
まあ、今のワニと背骨と、うん、その今のワニの大きさから推定してはだいたいの大きさは出てくるわけです、
うんうんうん、
で、あとはその背骨自体の特徴、うんうん、どこがくぼんでてどこに突起があってとか、うんうんうん、形とか、
そうそう、そこがさ、なんとか
仲間ごとに違うんですよ。
そうなの。丸みのワニでも三角三角ワニでもなんか同じっぽく見えそうな気がするんだけどね。そうでもない。ちゃんとあるんだった、特徴が。
一応違いはあるんですよ。
へえ。
恐竜だって恐竜によってそぼれに違いがあったりするので。
いやだからさ、先週紹介したモササウルスの背骨かもしれないとか、そんな話にはならないの？
年代的にありえないからという。
ああ、そうかそうか。年代はやっぱりあれはなんだ、なんだっけ、炭素とかのやつで調べたりするってこと？
はい。まあもともとここら辺の地層はだいたいいくらどれぐらい前のかっていうのも調べてあったので。
なるほどね。そうかそうか。
で、まあモササウルスとはそもそもだいぶ系統的に離れてるので。
うん。
やっぱり背骨には違いが
出てくるんだ。へえ、
まあ、今回大きさと、まあ、形から大体マチカネワニに近い仲間だろうという、
うんうん、
じゃあこれは単純にマチカネワニがその時代にいた、日本にいたかって言われると、
うんうん、
今まで記録がないので、
うん、
マチカネワニではなくて新種なんじゃないかなっていう、
うん、なるほど。まあ、そもそも日本にワニってピンとこないもんね。
昔はいたんですよ。
へえ。
普通に。
普通にいたんだ。
普通に。だいたい30万年ぐらい前までは。
へえ。
もうちょっと先までいたかな。
いや、なんか30万年前っていうなんかすげえ昔なんだけどさ、
はい、
この番組やってるとなんかすげえ最近な気がするよね。
すっごい最近ですよ、30万年なんて。
ねえ。
ええ。
でも30万年、ま、言えねえよ。30万年前だよ、でも。
地質学のスケールだと、万抜かしたぐらいが多分分かりやすいんですよ。
万抜かしたぐらいの感覚だといいってこと？
30年前と、今だと2000万年前だから2000年前を 比べてるような感じですよ。
ああ、そういうことか。
20年前は確かにちょっと古いけど、30年前はまあ新しい方だよね、みたいな。
ああ、満を取っちゃえば感覚がなんとなくみたいな。
感覚だいぶこう、日常スケールに降りてくるので。
ああ、でも、ま、家計満でしょ。
そうですね。
なんかそこら辺がね、ほんとおかしくなってくるけど、でもなんとなくその30万年前って新しいっていう感じになって、できてるよ感覚が、この番組のおかげで。
ニュース見ると、いろいろすごいことが書いてあるんですけど、
うん、
なんと2000万年前は日本海がまだ湖だった。
ああ、そうそうそう、それ見てびっくりしたんだけど、湖だった。まあ要は大陸にくっついてて、その間に湖があったみたいな感じだった
こと。はい、そういうことですね。
うん、
その後だんだん日本海が拡大していって。
うん、
大陸から切り離されて島になるっていうのがあるので、うん、
なるほどね。
ただその切り離される前だった頃、まあ、だから大陸からワニがこう普通に来てたっていう。
ああ、そういうことか。
はい。
うーん。ていうか、なんか切り離れたみたいなのは聞いたことがあったし、なんとなくイメージはあったんだけど、その切り離されていく途中にそこの間が亀裂が入って、そこが湖だったっていうのがなんか感覚がなかったな。
湖だった頃があるんですよ。
なるほどね。
今でこそ海流まで流れてますけど、
うんうん、
昔は海にはあったけど端っこが狭すぎて、
うん、
中で水が滞留してたっていう時代もありますからね。
あ、そうなんだ。
流れがないんですよ、海なのにっていう。
へ
え。ちょうどこれ世界ジオパークの登録に向けていろいろ調査するときに見つかったみたいですね。
へえ。あ、じゃあこの登録が決まった前に見つかってたってこと？
そうですね。見つかってて、
うん、
何の化石かなっていうのをずっと調べてた。
うんうんうん。じゃあこれももしかしたら後押しになってたかもしれない。
うん、ただニュースが出たのから考えると、多分世界ジオパークが決まったからかな。
ああ、そうなのか。
はい。
まあでも、ちなみにこのワニはどれぐらいの大きさだろうっていうことなの？
全長約7メートル。
7メートルか。でかくない？
マイクロバスぐらいは普通になりますね。バスぐらい
のワニ？
ちょっとした、小型バスじゃないですけど、うん、あれぐらいが7メーターぐらいありませんでしたっけ？
多分そうだね。
あれぐらいのワニ。
ワニ。
見つけた瞬間に多分死ぬことを覚悟するような。
なんかもうワニっていうよりも恐竜の世界な感じだよね。
まあ、一応体はワニ、
うん、
の全身骨格の復元図もありますけど、
うん、
恐竜とはやっぱり骨格が全然違いますね。
あ、そうなんだ。へえ、なるほどね。そんなのがでも日本にいたっていうのがすごいね。
はい。
うん。
これ今いなくてよかったなって。
そうね。こんないいの怖いよね。
あ、化石、背骨の化石2つは、
うん、
これは沖ノ島から今調査で外に持ち出されていまして、
うん、
島根県立三部自然館、
うん、
太田市にあるんですけど、
うん、
太田市って言って多分どこにあるか分かる人は島根県出身者だけだと思うので、
うん、
いつもよりも確か西側にあったんじゃないかと思います。
へ、
三部というと三部山というのが島根県のほぼ中央部、
うん、
で東の方に出雲か、うん、出雲とか松江があるので、
うん、
まあ、いつもよりは確かちょっと西側、
うんうん、
その三部山の多分麓ぐらいに太田市というのがあるので、
うん、
多分行くのはすごく大変だと思います。
あ、そうなんだ。 え、それ公開されてるってこと？
あ、あの、博物館に展示されてるみたいですね。
へー。じゃあ、ワニの骨、見れるかもしれ、見れますっていうことか。あ、でもこれ配信する頃にはなくなってるかもしれないね。
あー、14から29日まで同館で展示すると書いてあるので、
うん、
配信する頃には終わってるかもしれないですね。
14、うん、終わってます、ごめんなさい。
終わってますね。
これじゃあもう一回調査して、なんかどっか戻ってくるの。
ここで展示した後は広島に戻すか、うん、この博物館でそのまま展示するかのどっちかじゃないですかね。
うん、なるほどね。あ、ワニね。これワニがいた、この時代にはいなかったであろうワニっていうことなんでしょ？
そう。
ていうか、そんなに古いところから今まで見つかってなかったってことか。
いや、ですね、大型のワニではこんなに古くにいたのは見つかってない。
おう。
もうちょっとあの小型の 1,2 メートルのワニならいたみたいですね。
へ
ー。 1,2 メートルが小型かって言われるとすごい謎なんですけど。
じゃあ大きいのが大きくて古いからっていうことなの
ですね。
うーん、
このマチカのワニっていう大型のワニが、
うん、
まあ、あの東アジアにしたいなかったみたいなんですけど、
うんうん、
これが化石としては一番古い。
へえ、そのアジアとかで見つかってるやつよりも古いってことなの？
今までが台湾の1000万年前の化石だったので。
ほう。
1000万年遡りましたね。
倍増やしちゃったんだ。
はい。
へえ、なるほどね。じゃあすごいじゃない。なんか日本はどんなだったのかみたいなのがちょっとあれだね。
わあ、こんなでかいワニが活発する日本。
怖い。それは怖い。ああ、まあ。でもそしたら他にもなんかいろいろ見つかってないのって、やっぱりこれがどんどん出てくるんだね、きっとね。
なんかいろいろあるでしょうね。
木の島ジオパーク認定からなんかいろんな勢いがついていろんなものが発見されるようになるかもしれないとか、そんなことあるんですか？
うん、どうでしょう。
なんか予算がついて少しいろいろ手をかけられるようになるとかさ。
ああ、それはあるかもしれないですね。
うん、ああ、まあこの他にもいろいろ見つかるかもしれないということで、ワニ発見、ワニじゃない、ワニの化石発見ということで一つ目でございました。もう一つが、
そういえば言い忘れてたけど、
うん、
もう大田市にある三田山なんですけど、
うん、
あの中国地方では珍しいことに、
うん、
活火山です。
活火山なの？
はい、あのずっと活動してなかったんで、
うん、
ほっといてたらしいんですけど、
うん、
よく調べてみたら、あ、これ噴火する可能性あるかもっていうことで活火山になっちゃった火山
ですね。
確か
怖いね。
あの中国地方は確か火山は、活火山って気象庁が観測している火山は、
うん、
確か2つくらいしかないんですよ。
おお、
そのうちの一つですね。
そうだよね、前なんかの話をした時中国地方は少ないからみたいななんか話してたよね。
うん、あの近県ではあの兵庫に一つと、
うん、
三部と、
うん、
山口に火山群っていう何個か火山がこう固まってあるのが一つ、
うん、
ですが、どれも吹いたっていうのは聞いたことがないです。
まあ吹かないに越したことはないですけど、でも活火山なんだ。
はい。
でもなんかそんなこう場所に活火山があるっていうこと自体あんまり認識としてないもんね。
ちなみに普通に登れますね。
あ、そうなんだ。
登山道が整備されていて、うん、確か登れるはずですね。
登ってみたいな。ただいま登山隊で活火山を登ろうみたいなの やりましょうか。はい、まあいつか行ける日があればちょっとワニも探しながら登山もしてみようと感じでございました。続いて隕石。
隕石ですね。
隕石の落下があったであろう証拠を発見。
よし、ハスコさんに任せるよ。どうなるか。
なんとカナダに隕石が落ちた。で、クレーターができた。そのクレーターから飛散したものが日本で見つかった。
うん。うん。おおむね合ってる気がします。
という。そんなにでかいの？カナダのクレーターって。
うん。直径が約100キロメーター。
100キロ？
100 キロ。
ほう。神奈川県ぐらいなのかな。
首都圏入りそうですよね。で、まあ大体それぐらいの、
うん、
クレーターがカナダ、ケベック州に。ありまして、
うん、
まあありましてというか、今もまあクレーターとして残ってるわけではなくて、もう上は堆積してるんですけど、いろんなものが。
うんうんうん、
ただ地層とか調べると、
うん、
どうもクレーターっぽいものがあるっていうのが分かったんです。
うんうん、
それはもうまあ分かってたんですよ。
うんうん、
それが約できたのが約2億1500万年前。
うん、
で、その時の隕石の衝突で、
うん、
巻き上げられた塵が世界中に、まあ、広まって、
うん、
降り積もったその痕跡が日本で見つかったんですね。
カナダに落ちた隕石の破片というか、
はい、まあそうですね。
が日本に飛んできてるってことなんだ。
うん、ただ当時は、まず2億年前の話なので、大陸の配置が今と全然違うので。
ああ、そういうことか。
はい、当時は一個の大きい小大陸になってた頃なので、
うん、
カナダがまあちょっと北の方にあって、日本のあたりは、
うんうん、
赤道に近いところにあったようですね。
じゃあ今考えれさらにすごい距離だったってこと？
うん、まあ
今でもなんかすごい距離だなっていう感じがしたんだけど、赤道近くと、はい、さらに今のカナダより北ってことは、てっぺんから
赤道、今のカナダより北とは言ってないですよ。大陸全体の北の方。
ああ、北の方か。
まあただ隕石、本気で見つかったら、地球全体が覆われるような感じになるので、地球全体に行き渡ります。
あ、そういうことか、
はい。
どこで見つかってもおかしくないぐらいな感じなのか。
はい。で、これ自体は結構よくある話なんですよ。
あ、そうなの？
6500万年前の恐竜を絶滅させたと言われてる隕石の、
うんうんうんうん、
痕跡も世界各地で見つかってるんですよ。
へ
ぇー。これは隕石の痕跡って言ってますけど、
うん、
隕石にしか含まれない成分とか、
はいはいはい、
隕石に多く含まれるような成分、自然界には少ない成分っていうのがあるんですね。
うん、
オスリウムっていう元素なんですけど、
うん、
それを、まあ、見つけたわけですね。地層に入ってるのが。
うんうんうん、
でそれが、まあ、世界各地で見つかったので、で、同じ年代で見つかったので、うん、この時代に隕石が降ったんだなっていうのが、
わかるんだ。
わかるわけです。それが2億1500万年前の、岐阜県と大分県の地層から そのオスに犬が見つかったんですよ。
岐阜も大分も自転車のレースで行ったんですけど、
岐阜の方は木曽川の沿岸。
いや、木曽川ですよ、
はい、大分は津久見ですね。津久見湾の沿岸。
津久見湾ってどこにあるんだ。
まあ海沿いですね。
うんうん
うん、まあ
なんかすごいこう縁を感じるね。大分と
普段縁感じるところ多いと思うんですけど。
まあそっか、いろんな、
まあ、それでそのスミウムが含まれていて、
うん、
今回の研究のすごいところはその隕石の大きさと、
うん、
そのオスミウムの量がだいたい比例する、
うん
うん、まあ、それはそうなんですけどね、隕石大きければ大きいほどそれはオスミウム大量に含んでますよっていう。
うんうんうん、
で、まあ、採取してそのオスミウムの量を調べたら、
うん、
だいたい計算すると、
うん、
直径が 3.3 キロから 7.8 キロぐらい、メートルですよ。だいたい3キロから、
うん、
7、8キロメーターぐらいの大きさの隕石が降ってきたんだろうと。
うん、7、8キロ。
ええ。
キロ？
石じゃないですよね、もはや。
星じゃん。ちょっとした惑星。
上に上げたら結構でかい状況で降ってきてる。
ああ。
惑星は。地球じゃないんですか。
あ、そっか。え、なんか、なんだっけ、惑星の、なんかあれは、定義みたいなのあるんだっけ。
ああ、一応、大きさとか、あの、軌道とか、そういったもので決まってますけど。う
ん、でも、7キロとか8キロって。
小惑星にはよくある。
あ、小惑星って言えばいいのか。
よくある大きさです。
よく地球壊れなかったね。
まあ、地球の大きさから考えるとそんなに大きくはないので。
うん。でも衝突するんでしょ。なんか、うん、こうさ、なんかタガネで叩いたみたいにさ、パカってそこを突破口に。
大丈夫です、大丈夫です。あの重力があるんで、
うん、
パカって相手も元に戻りますから。
あ、それこそなの。へ、
中心にあの行こうとするので、
うん、
多少衝突があったぐらいじゃあの壊れないんですよ。
へえ、そういうもんなんだ。
気になるとしてもちゃんとあの元通りに戻りますから。
へ
え、ただあのこれぐらいの大きさになってくると、
うん、
あの自転がちょっとスピードが変わります。
ああ、ぐるぐる回ってたのが、例えば回ってる方向に後押しするようになったら速くなって、逆に見たら遅くなったりとか、そういうこと？
そういうことは多少あります。
へえ。
1日が2日になったりとかしないですけどね。
うん、
何秒とかっていう単位では多少変わります。
おお、すごいな。うん、まあでも100キロのクレーターができるんだもんね。
ええ
すげえな。
わ
あ。うん。
これ、うん、あ、はい。
でもそれぐらいのものがこうぶつかった時に地球全体回っちゃうぐらいだったら、そんなに珍しいことじゃないってことなの？
まあそうなんですけど、
うん、
200年前っていうと三畳紀なので、
うん、
なかなかその時代の地層で保存がいいのが少ないんでしょうね。
うんうんうん。
まあ、あと、その、今回の研究の一番の目玉は、やっぱりオスミウムの量をちゃんと調べて、隕石の大きさを推定した。
うん、なるほどね。
クレーター自体はあって、
うん、
同じ年代のところからも出たオスミウムがあって、
うん、
まあ、あのクレーターだろうっていうのが想像がつくわけですよ。
うんうんうん、
でその状態で隕石の大きさを推定した。この時代に隕石が降ったっていうことじゃなくて、隕石の大きさを推定したっていうのはこの研究での一番大きいところですよね。
その破片から推定できたっていうこと？
いや、だから私の量で大きさを推定した。
あ、そうかそうかそうか。 あ、そういうことか。
あの元の論文はネイチャーコミュニケーションズという、
うん、
あのイギリスの科学雑誌です、
うん、
あの余談ですけど、あの科学雑誌で二大巨頭みたいな感じでサイエンスとネイチャーっていうのがいるんですよ、
うんうん、
サイエンスはアメリカの雑誌で、
うん、
ネイチャーがイギリスの雑誌なんですよ、
うん、
でそれぞれにあのサイエンスとネイチャーもその本の他にこれネイチャーコミュニケーションズとかっていうなんかネイチャーを冠した会社じゃないですけど、
うんうんうん、
別雑誌みたいなのがあるんですよね、
うんうん、
で今回はそれの一つのネイチャーコミュニケーションズに載っていて、
うん
うん、ネイチャーのホームページに行くと、
うん、
本登録しなくても多分全文読めるんじゃないかな。まあ、ただし英語です、
うん、
当然、
うん、これで全文なんだ。
全文ですね。最後 の、 あの運用文献までちゃんと載ってますね。
あ、なんかしましまの写真とかもあるね。
これがあの実際にその見つかった場所の写真が載ってるんですけど、
うんうん、
上の A って書いてある方は、
うん、
全体的に赤い、
うん、
そうで真ん中に泥岩の層が一枚あるんです、うんうん、その泥岩の層から見つかった。
へ
え。でその上下の赤い層は、
うん、
チャートって呼ばれる岩石ですね。
チャート？
チャートです。
おう、
この話をこの後でしようかなと思うんですけど、
うん、
今回はまあそのチャートと呼ばれる断石中にあった泥岩の層からオスビームが見つかった
と。あ、この下の方の写真とかあれなのか。この白い点々点みたいなのがそうなのかね。
ちょうど超写真ですか。多分そうですね。
なるほど。でもこれから大きさが推定できてしまうっていうのもなんかまたすごいよな。
いやー、考えてみてみたらまあ確かにそうだろうなという推定方法なんですけど、
うん、
考えた人はすごいですね。
結局さ、だって細かい破片からその大元を推定するわけでしょ。で、
そう
ですね、なんだっけ、さっきのオス
ニ
ウムで、その大きさが大きくなれば多くなるっていうのは元が大きいからっていうのはあるけど、ちっちゃくなっちゃったらそれだけオスミニウムの量も減るわけでしょ。
はい、
どうやって逆算するの。
いや、濃度を調べる。
濃度が大きいものになると濃度が高いってことなの。
ですね。どう言えばいいんだろうな。
大きければ大きいほど濃度が高いっていうんだったら、その破片の濃度を調べて、この濃度だからこれぐらいの大きさはあっただろうみたいなのが分かるっていうならあれだけど、
そのだいたい隕石の衝突ですか、
うん、
そうで、
うん、
海のものだと、
うん、
その隕石の衝突で巻き上げられた塵が排斥するんですね。
はいはいはい。
そのスピードの方が、
うん、
本来の海の堆積物のスピードより速いんですよ。
はいはいはいはい。
なんでその隕石の衝突の塵の部分、今回でクレイストーンのその泥岩の部分がそうなんですけど、
うんうんうん、
これはあのプタンの海ではできない堆積物なんですね。
うんうんうん、
要するにこの部分が 隕石の衝突でできた塵の部分なんですよ。
うんうんうんうん。
その厚み分のオスミウムの量を、
あ、そういうことか、
調べればいいという。
あ、なるほどね。
まあ、あの、実際にどうやったかは中の論文読んでください。私は方法のところまで読んでないんですよ。
そういうことなのか。あ、総量を想定、その厚さとか広さで、そう、計算してみたいな。
これ、あれだ。どう言ってる紐を使ってますね。
は？
オスミウムの188番と187番の紐を使ってますね。
紐、
紐使ってるみたいですね。
いや、よくわかんないけど。
誰か英語訳してくんないかな。
これはわかりません。ぜひ英語わかる方はこのネイチャーのサイトから、こういうことでわかるみたいですよみたいな教えていただけると嬉しいです。ということで、まあ、でっかい隕石がぶつかったよということでございました。なんかすごいふわっとしたあれになってしまいましたが、ニュース2つ。まあでもこれも日本で見つかってんだもんね。てかそもそも大分と岐阜で見つかったって、大分と岐阜ってすごい距離じゃん。その間も あるってこと？
間はあるんでしょうけど、
うん、
何しろその時代の地層がないといけないので、
うんうんうんうん、
ちょうどその時代のがこう綺麗に出てるところっていうのを探そうとすると多分大変なんだと思うんですよ。
なるほどね。え、でもどっかにはこうあるっていうか、その掘ってったらあるってこと？
ありますね。
ってことなんだやっぱり。
はい。
へえ、すごいね。本当になんか全地球全体にばらまかれてるって感じなんだ。ということでございました。あなたの足元を掘っていくと、もしかしたらオスミウムいるかもしれません。ぜひ探してみてください。
マスクさん、オスミウム、
あれオスミウム、
俺オスミはいらない。
オスニーミウムってさ、オスミウムだそうです。オスミウム探せプロジェクト頑張ってください。ということで、ニュース以上でございます。じゃあもう早速いきましょう。太郎先生の地学基礎講座、
わーい、
イエイ、つけの忘れた。
なんだろうこのノリ。
はい、今週、
はい、
テーマは
ですね、先ほど言ったチャート、
はい、
今まで岩石の話っていうと、
うん、
堆積岩っていって、砂岩とか泥岩とか、
うん、
海で溜まったものがそうになってますっていうのを言いましたけど、
はい、
それ以外の岩石はあるんですよね。
それ以外に岩石ってあるんですか？
それ以外も、まあもちろんありますよ。
うん、
火山活動で来た新生岩とか。
うん。新生岩、堆積岩と新生岩って、堆積岩も結局火山から噴火して降り積もって堆積したもんでしょ？
違います。
あれ違うの？
そういう風になってるんですか、ハスクさんの中では。
うん。堆積するっていうのは、要は火山でしましま見てきたじゃないですか。
堆積するのは、
うん、
あれは特殊、例外。
そう、
かなり特殊だから三浦はかなり特殊だって言ってるじゃないですか。
言ってた、
うん、あれは特殊なんです。
特殊なんですか？
堆積岩って言ったらああいうものじゃないんです。
どういうものなんですか？
普通は山で川が削ってきて、川で流されて海に出てたまる。
ああ、そうかそうかそうか、はいはいはい、
あれが堆積岩です。
あ、そっかそっか。
火山活動は関係ないんですよ普通は。
なるほど。火山で噴火して出てきたのは新しいものっていうこと？
いや、そういうわけでもないんです
けど。新生岩ってどういうことなのじゃ。
え？新生岩は 新鮮じゃないんですよ。新鮮感は深いところでできるやつ。マグマが地下深くで
固まるんだよ。深いか、新鮮って。
そうです。何の話してるのかと思っちゃう。
新しく生まれるなのかと思った。深いなのね。
だからそう見に行った時に、
うん、
これは何眼じゃないとかっていうのは、
うん、
差が映画、うん、あと全部眼とか加工眼とかあるわけですよ、
はい、うん、
このうちの左眼、霊眼って言ったら私じゃ
左眼、霊眼、はい、
純部眼とか花崗眼とかっていうのはこれ火山でできた、マグマが冷えて固まってできたから、
あ、はいはいはいはい、
あ、大切なんじゃない、
うん、それはなんていうの、
火星眼ですね。
火星眼は聞いたことあるな。
火星眼聞いたことあって、新星眼聞いたことないっていうのはおかしいはずなんだけどな。
そうなんだ、新生眼って新しく生まれるのかと思ってた、
うん、小学校で習うんじゃないかな
と思って。あ、そうなの。
小学校中学校の話だと思うんだけどな。
うん、
絶対習ってるんだけどな。
なるほどね。堆積眼、火星眼で、はい、新生眼。
いや、火星眼の中に新生眼と火山眼があるん
です。あ、そういうことなんだ。うん、
そこら辺はいいです。
うん、
今回堆積岩の話、
はい、
堆積岩、堆積岩は普通は左岸とか霊岩とか、
うん、
そういったそうなんですけど、はい、そうじゃなくて、
うん、
海の中の、
うん、
その川に運ばれてきた砂や泥が届かない地域、
うん、海届かない、はい、
川からずっと離れた沖合、
うん、
こんなところまで砂や泥は行き着きません。
はいはいはい。
じゃあ何もたまらないのかって言ったら、うん、たまらないわけじゃないんですよ。
うん。
そういうところでもちゃんと堆積が起きてる。
ほう。何がたまるんですか？
マリンスノーっていうものがあるんですけど。
マリンスノーってなんか糞とか、糞じゃなかったっけ？
ええ、まあ魚が食べた後のプランクトンですね。
うんうんうん。
消化しきれなかったもの、
うん、
例えば有効中とかだと石灰石の殻を持ってるので、
うん、
殻の部分は消化しないって出すんですよ、
はいはいはい、
魚は、
うん、
それをまあ糞として固めて、
うん、
こういって外に出すので、それが上から降ってきて、
うん、
何しろ石灰質なんで白いんですよ、
うん、
なんで白い雪のようなものが降ってくるっていうのでマイリスノーって言うんですけど、
マリンスローってなんかすごい綺麗な感じがするけど、
まあ糞ですね、あれ
糞なんだ。
でまあそういうふうにその糞とか、
うん、
あとは微生物の死骸、
うん、
ってものがどんどんどんどん溜まるわけですよ。
はいはいはい。
これは分解されないので、
うん、
もし石灰質って言ったらもう普通に石とか割らないので分解できない
ん
です
よ。うんうんうん。
取ることは分解されることはないので、
うん、
そういったものがどんどんどんどん海底に溜まっていくんですね。
はいはいはい。
それが溜まって、できた石が石灰岩。
あー、石灰岩ってそういうことなんだ。
あれは有効中とか、石灰砂の化石とか、
うん、
あとはサンゴ、不釣りな、あの辺が堆積して、
うん、
押し固められてできたのが石灰岩。
へ
ぇー。石灰岩割とたまにサンゴとかフジリナとかが出てくるんですよ。
へ
ぇー。デパールとかで大理石があると、
うん、
大理石から化石を探して遊ぼうみたいなの。
あ、はいはいはいはい。
ある時にサンゴとかああいうものは出てきやすいんですよ。
うん。
なんですよ、大理石って元は石灰岩なので、うん、な
った。大理石って石灰岩なの？
大理石は石灰岩がちょっと高温に熱せられて、
うん、
変化したものが大理石なんですよ。
そうなんだ。なんだっけ、石灰岩、石灰岩
セメントとかの材料ですけど、
石灰？
うん、石灰。
白線？
え？ああ。最近はあれは、石灰使ってないらしいですけど、石灰は石灰岩砕いたわけじゃないと思いますけど。
あ、そうなの？違うの？
多分ね。
違うの？そういう認識は違うんだ。
石灰は今化学合成で作られてるので、
グランドに引く白線は、昔は石灰岩砕いてたの？
砕いてたのかな。
今は作ってるんだ。
作ってますね、多分あれ。
つか作る
石灰岩の主な用途としては昔あったので言うとチョークですかね。
あ、チョークか。
チョークはただし石灰岩の中でも柔らかいやつ、まあ、品質というかそういうものによるんですよ、うまく字が書けるかどうかって。何でもいいわけじゃないんですよ。
チョークを高温で熱したら大理石になるかもしれないの。
もう燃えるんじゃないですかね。溶けるかな。石灰岩が地中深くに埋まって高温高圧に、
あ、高圧じゃないといけないのか。
そう、大理石が。
仮にその石灰岩をなんか地上で高温高圧にしたら大理石になるの？
なりますよ。あえてやろうという人は多分いないと思いますけど、実験としてはやってるはずですね。石灰岩、小児道とかに行くとよくあるというか、小児道があるところは大体石灰岩の
地域ですよね。なんか大理石ってなんかすげえ安っぽく見えてきた。
でも石灰岩から大理石に変化するっていうのはなかなかないんですよ。
ないんだ。やっぱ貴重
な。なかなかないというか、そういうふうな、いい条件が整ってから地上に出てこないといけないので。
やっぱ貴重は貴重なのか。でも元が石灰岩って言われると、ちょっとなんか、ちゃっちい気がするね。
ひどい言われる。
ごめん、話逸らしちゃいましたが。
これがまあ、大切岩の一つ。これがただし、堆積岩に入れるかどうかっていうのは諸説あるんですけどね。
その生き物の死骸だったりっていうのが、
はい、一応溜まってはいるけど、堆積してるかって言われると、砂とかがこう川に流されて運ばれてきて堆積してるのかちょっと様子が違うというので。
でも降り積もってるってことでしょ、ニュアンスとしては。なんかそれも堆積っていうような気がするけど違うんですか。
これに関して、ちょっと堆積についてすごく細かくやっていくと、微妙に違う。やっぱり他の堆積岩とはちょっと趣が異なるんですよ。なんでまあ、堆積岩に入れるかどうかは微妙なところで。特にこういう生物が起源のものは生物起源岩とかっていうふうに、生物が起源ですよっていうふうに言ったりします。もう一つ有名なものがあって、それはチャート。
さっき出てきましたね、チャート。はい。
日本だと大体赤色をしてたりとか、ちょっといろんな色があるんですけど、これは、放散虫っていう、プランクトンが死んで溜まったものですね。
これも女性物起源岩っていうことなんですか？
はい、そうです。
それを特定、その、
放散虫。
放散虫って特定の種類のプランクトンじゃないとできないの？
それがですね、石灰岩ができる。石灰岩の元になっているのは有効虫とか、石灰砂の化石とか、3個からなんですけど、こちらの共通点は、全員石灰砂の殻を持っているんですよ。
はいはいはいはい。
化学式は CaCO3 っていう化学式の殻を持ってるんですよ、全員。 こちらは、塩酸とかかけると溶けるって言われる。
ほうほう。
塩酸かけるどころか、砕いて、水に入れて、
うん、
息吹き込むと、
うん、
その、水に溶け込んだ二酸化炭素で溶かされるっていうぐらいに弱いやつらなんですけど。
へぇ
ー。そんな弱いんですけど、
うん、
この放射中は、
うん、
その石灰質の殻ではなくて、
うん、
SiO2 っていう、
うん、
窮素の殻を持ってるんですね。
成分が違うんだ。
はい、同じ成分の殻を持つのは他には珪藻がいるんですけど。
あ、珪藻は聞いたことがあるね。
これ、まあ、珪藻と放散虫、カラワチャーとか、海だと、珪藻だけでできた場所っていうのはなかなかない。
うん。
まあ、大体、日本だと放散虫のが多いかなっていう。
じゃあ、珪藻土って、
はい、
よく聞くけど、
はい、
あれはチャートっていうことなの？
珪藻土が固まったらチャートですね。なんですよ、珪藻土は、
うん、
あれ湖の堆積物なんですよ、ほとんどの場合。
あー、はいはいはい。
湖で大量に珪藻が繁殖して、
うんうん、
ずっと長い間湖がそこに降り積もっていって、
うん、
最後に湖が埋もれるか、どんどん溜まっていって、湖だんだん底が厚くなっていって、
うんうんうん、
最後湖じゃなくなっちゃうんですよ。
はいはいはい、はい。
それか、どっかが崩れて、水が流れちゃった。
うんうんうん、
湖がなくなったら、
うん、
その、湖の底の部分が出てくるんですね。
うんうん、
その部分に溜まってるのが、珪藻。なんで、押し固められてないんですよ。
あ、なるほどね。はいはいはい。
チャート自体は、
うん、
海で溜まって、
うん、
一回地下に潜って圧力を受けて、
うん、
ものすごく硬くなった状態で地上に上がってくるんです、
ね、うん、
ちょっと違うんです。
なるほど。へえ。その違いがあるのか、
うん、このチャートめちゃくちゃ硬くてですね、火打ち石に使われてたという。
はあ。
このチャートってチャートを、
うん、
擦り合わせるとか、
うん、
もしくはチャートに金属を打ち付けると、
うん、
火花が出るっていう、めちゃくちゃ硬いんですよ。
へぇー。うん。なるほどね。じゃあ、火打ち石はチャートなんだ。
チャートですね。
へ
ぇー。他の岩石だと、
うん、
金属打ち付けても、
うん、
火花なんか出ないんですよ。
うんうんうん。
下手したら石の方が割れちゃうっていうか。
ああ、なるほどね。
おかげでチャートにハンマーぶつけると、
うん、
手がものすごい痺れて、しかもチャートは割れないっていう。うん、
へぇ。
跳ね返されますからね。
そんなに硬いんだ。
硬いですね。表面が噴火してれば、
うん、
その割れ目とかができてればそこにあったりすればすぐ取れるんですけど、
うんうん、
チャート自体を砕こうとすると結構大変。
へぇー。もうちょっと欲しいな、それ。
火打ち石探すのか。
え、これ日本でも、あるの？
さっきあったじゃないですか。
あ、そうかそうか。え、さっきのどこだっけ？
岐阜とか、大分とか、
あ、そうかそうかそうか。
結構普通にありますよ。
へ
ぇ。日本だと多いっていう理由が、
うん、
こういうのって海で溜まるので、
うん、
海で溜まったものって、
うん、
そのまま日本に沈み込んでくるときに、
うん、
日本側に押し付けられてくるので、
うんうんうん、
結構シャークとか石灰岩とかだったら日本多いじゃないですか。
なるほどね。
海が近いとそういうのは多いんですよ。
へぇ。え、三浦にもあったんかね。
三浦にはない。
ないの？
三浦にはない。
え、日本海側ってこと？
違う、そういう意味でもない。
でもないんだ。
うん。三浦は、あれはちょっと浅瀬の堆積物だったので。
ああ、なるほど。
ああいうのじゃなくて、もっとそもそもあれ。火山の噴出物が届いちゃうような地域ですから。
ああ、そういうことか。
もっと遠くですよ。もっと深海の方ですよ。
うんうんうん。
で溜まったものですね。
え、それ深海のものが要は上がってきたものっていうことでしょ？
はい。
横浜から近くだったらどこにあるの？
一番近いのどこだろうな。
その深海のもの、深海から上がってきたものが見れるのは。
どこだろうな。あんまり気にしたことがないな、そういうの。
でも大分と岐阜に行けば見れるってことなんだ。
はい。
ちょっとチャート砕きに行きたいね。
新津島産地に行けばいいんですって。
どこら辺が有名なんだろう。
最近使わないですからね。
ちょっとそのあれを見てみたいですけどね。はい。で、要は生物起源の起源、生物起源癌でいいのこれ。
はい。
言い方としては。
生物起源癌。
と、チャート。チャートも生物起源癌っていうことか。
そうですね。
生物起源以外で堆積以外ってあるんですか？生物起源岩以外で堆積岩以外。
火山岩。
火山岩。
というか火星岩ですかね。
火星岩。
あと変成岩をどっちに入れるかっていうのは謎ですけど。
変成岩は何？
変成岩は変成した岩石。
変成した岩石。
大分類でいくと、火成岩っていうマグマが起源のものと、堆積岩っていう堆積したものと、あとは変成岩っていう変成したものがあるんですよ。
うん、
この3つなんですけど、
うん、
それぞれがちょっとずつ被ってるんですよ。
そうそうそう。
火山が起源でも、
うん、
さっき言った火山灰とかみたいに、
うん、
火山起源で堆積したものっていうのはどっちに入れるかとか、
あ、はいはいはい、
あとは変成岩っていうのは変成したものなんですけど、
うん、変成とはどういう意味で変成なの？
ある岩石が高温高圧にさらされたりとかして、
うん、
違う岩石に変わるってことがあるんですよ。
あ、そういうことなんだ。へぇ。
だからさっきみたいに石灰岩が大理石に変わったりとか。
はいはいはいはい。
もう見た目からしてだいぶ違うじゃないですか。
うんうんうんうん。
そういう状態の岩石が変成岩なんですけど、
うん、
この変成岩って元の岩石があって変成してるわけなんで、
うん、
その堆積岩でも火成岩でもあり得るわけですよ。
ああ、なるほどね。
だ、堆積岩の元の岩石は何かっていう話まで入ってるので、
うんうん、
それぞれを完全に切り分けられないんですね。
ああ、なるほど。
ただ大きいところでいくとそういう分類になります。
でもそもそも堆積岩も最初は火成岩ってことじゃないの？火星
岩。それを言い出すと、全ての元素は回ってるっていう話になるんですけど。
そっか、それを言っちゃいけないのか。
そう、それもあるんですよ、もちろん。
うん、
なんか、それがあるせいで、
うん、
余計とどこで切り分けていいかわからないんですよ。
ああ、なるほどね。じゃあ、一般的に大きく分けると、堆積岩、火星岩と変成岩。でそこに生物起源岩は入っていかないの？
生物起源岩は化石岩に入れるか、
うん、
それとも4つ目の分類とするか。
ああ、そっか、それがさっきの話っていうことなのか。あ、なるほどね。
実はこれの他にもう一つあったりするんですけどね。
そう、
蒸発岩ってのがあるんですよ。
蒸発？
水に溶けたものが、
うん、
こう水が蒸発しちゃって、
うん、
残りのものがこう、水は蒸発したんだけど残されたことが岩石になっちゃったとか。
へえ。
まあ要するに岩塩なんですけど。
あ
の死海とかあの辺あるじゃないですか。
うん、
ああいう塩分濃度がすごい高い湖の水が全部蒸発しちゃったら、
うん、
あの岩塩だけが残っちゃう。
うんうんうん、
まあ塩が残るわけです。それが上に ドサッと何かが溜まったりとかすると、うん、押し潰されてバーエになっちゃうんですけど、
うん、
これは解析したわけではない、
うん、
蒸発がっていう水が蒸発してできたガスっていう、うん、
でも蒸発岩って言ったのも塩っていうだけ、
ほぼそれしかないと
思う、ね、
他にもまあ水に溶けてるものだとまああったりはするんですけども、
うん、
あの金属が溶けてたりとかそういうのも沈殿地とかっていうのはあるんですけど、うん、まあ大船大体岩塩とかかなっていう、うん、
なるほどね。まあ、なんか単語としてはその火星岩にしても堆積岩にしてもこの番組やってるので聞いてはいたんですが、なんかそういうカテゴリーっていう頭がなかったな。
うん、
うん、ということで、まあ、今週は岩石の種類いろいろ紹介してもらいました。ちょっとチョークを大理石にする機会を誰か考えてくれると嬉しいな。
それがあったら多分鉛筆を使用ダイヤモンドにした方がいいんじゃないかな。
そっか。なるほどね。はい、ということで、まあ、一応通常スタイルの、久々の配信となりました。第何回か分かんないけど、っていうか配信がちょっと遅れているのでいつになるか分かりませんが、なるべく早く配信したいと思っておりますということで、お届けしましたのは半助と
太郎でした。
ではまた来週。